始まりました。
こんにちは、のっさです。
リタです。
リタアイオタです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、リタさんのポテンポです。
はい、
この間さ、あの仕事なんか終わって、あれこれから間に合うかなとか言って、熱海まで車でガーッ行ったじゃないですか。
行きました、行きました。
で、熱海に何があるって、あの花火があるんですけども、
はい、
結構素敵でね、熱海の花火ね。
うん、
うん、なんだっけ、ナイアガラの滝でしたっけ、一番最後にダーッと行われる、
うん、そうそう、
あれが圧巻でね。毎年とは言わないけど、結構ね、僕ね、昔から見てるものがあってね、
うん、
で今日8月29日、はい、実はその熱海の花火っていうのは大体毎週1回ぐらいの夏はやってるんだけど、
うんうん、
今年の夏最後の、
そうそう、この夏最後の ね、
なんですよね、
今日花火大会なんですよ ね、
ね、で夜8時、
8時20分から50分の30分間だったと思うんですよ、
うん、じゃあこれがいけば間に合うね、全然ね、
間に合うよ。
ぜひ皆さん、うん、最後の花火に、この夏最後の花火行ってみてちょうだい。
はい、
はい、では今日も行ってみましょう。
はい、せーの、
リタアイオタのポーザーテンポ。
日曜日にお聞きの皆様も、火曜日にお聞きの皆様も、改めましてこんにちは、リタアイオタです。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。はい、
誰か今フライングしませんでした。はいとか言いませんでした。大丈夫ですか。
言ってましたね。
はい、あ、すいませんね。皆さんはラジオの前のお茶のご用意はできておりますでしょうか。
はい、
はい、今日のお茶なんでしょうかね。
ね、そうそう、今さ、私これを言ってて思ったんですけど、うん、熱海の花火、ね、今日が最後の、花火大会ですよっていうのは8月の29日の日曜日の夜です、
はい、
ということです。
再、
はい、放送ね、火曜日にこれやってるので、
はい、間違いない。
はい、8月29日日曜日の、ね、うん、夜でございます。
でもね、冬とかもね、花火実はね、熱海やってたりするんだよね。
そうなので
結構穴場でね、人もあんまり混まないから、うんうんうん、で冬の夜空すっごい綺麗だから、夏よりも綺麗だったりするんだよね、実はね。これちょっとね、覚えておいてくださいよ。
うん、
はい、
雨でもやりますから。
土砂降りで一回見たことありますけども。
そうなんですよ、
ちょっとね、ミュージシャンのお友達とみんなで行って、はい、
そうなんです。
もうどんだけの雨だって、
土砂降りな。これでも見るのみたいな状態で、
てかこれでもやるのかっていうぐらいの花火ありましたよね。あれね、
ありました、
もうみんなでなんだこれって言いながら、それでも花火は打ち上げておりましたけどもね。
はい、
なんかもっと いっぱい話したかったんじゃなかった、ここ。まあいいか、
話があったんですけど、
うん、まあ夏の最後だからね、はい、
うん、
皆さんね、はい、この夏最後のまた思い出を作ってください。
はい、
はい、今日の1曲目です。我々リタアイオタの曲で、花の二重唱。
今来た道を覚えて帰りましょう。
ディタインビタータ。このコーナーは素敵なゲストをお迎えしていろいろお話を、してしまうコーナーでございます。なんかおかしかった
なんか言葉に困ってる感じが今しましたけど
今何喋ってるかなと思いながら、
今日のゲストは先週に引き続き、6番ザ・フロックスの須藤隆さんです。
どうも
こんにちは、
フロックスの須藤隆でございます。よろしくお願いします。
今日もありがとうございます。
どうもよろしくお願いします。今週もで先週に引き続きなんですけども、なんかもう全然足りなくて時間が、ね、
そうですね、
またちょっと2週にわたってみたいな感じでお願いしたいと思いますけども、
はい、
ね、実はね、実はそのフロックスというバンドの、バンド名の由来とかさ、そういうこと全然聞かずに終わっちゃったんだよね。
それにそうだよね、交差店舗のことも聞いてないし、ね、
大事なこといっぱい合わせて。
そうなんです。
今なんで後ろ向いたんですか。
あのね、その今振られるなと思って、はい、その由来の時にね説明しようと思って、はい、今日持ってきたんですよ。今日
持ってきた
何か資料を、
何か持ってきた、じゃあ、今撮ってくるよってことで、
そう撮ってくるよ
ってことで、じゃあ撮ってくるよってことで繋いどきましょうか。
繋いどきっていうことですか。
繋いどき、わかりました。
よろしくお願いします。はい、
ザ・フロックスは全部大文字で、ザ、ザはザね、フロックスは FROCKS、 ザ・フロックスと言います。これ全然、はい、
なんだろう、ザ・フロックスのバッ
グ、
トートバッグが、
トートバッグがこれね、なんか、ちょっとこう気に入ってるこう、まあ、服のブランドなんですけど、ちょっと汚い、汚いですけどね、
はい、
まあ、カエルさんがあって、
カエルの背中にユニオンジャックが、
そうそうそうそう、モヒカンのカエルなんですけど、まあ、これちょっとこれ見てね、すごくこう、語呂がいいなと思ってて、
ま
あ、バンド名決めるときにね、ずっとこうすごい悩んだんですよ、で、まあ、短いのがいいなとずっと思って、短くてでちょっとダブルミーニングみたいなのがあってて、でなんか人生きている短い覚えやすいものがいいなって思ってたから、ちょっとこれを見てね、あっと思って、でちょっとこう拝借をして、していました。
ザ・フロックス、
まあ、そうですね、フロックス、
まあ、ロック
を
かかってるってことですね。
そういうことですね。
でフロックっていうのはカエル、
いや これはね、まあ、カエルじゃん、カエルはフロッグなんでね、
フロッグ
違うでしょ。
なるほど、
そうそうそう、
そういうのだろ、あ、分かった、
そうそう、
で今分かりました。
これね、このフロックっていうのは、ちょっとこの洋服のフロック、そのフロックコートのフロックなんですよ。でこれフライヤーっていうかチラシなんかにもね、このキャラクターでね、
フロックの
こうフロックコートを着たこう女の人がちょっとこう、ちょっとこうあるでしょ、
そのフロックのね、
そうそうそう、まあ、そういうのも、
なるほど、
フロックもあり、あとこうロックミュージックのロックもありでね、フリーダムなロックみたいな、ちょっとそういう意味もありながら、そうそう、かつこうカタカナにするとね、フロックってよくなんだろう、
なんだろう、
なんていうんですかね、
なんだろう、
これちょっと今巻きが出てるけどね、
はい、大丈夫、もう全然気にしなくて大丈夫ですよ。
弱いまぐれがち、
まぐれがち、
野球とかでフロックで勝つとかって、その弱いチームが強いチームに勝つことをフロックで勝つっていうでしょ、そういうなんかまぐれあたりみたいな、そういう意味があるんですね、フロックって。だからなんかそういうのもちょっとこう入れてみて、いろんなこう、はい、ありがとうございます。そんないろんな意味をね、込めてつけたんですよ。
ていうか須藤さん結構一人喋り全然いけるじゃないですか。
でもほら、名前を簡潔にしたいなと言いながら、こう話は長かったんですよね。結構ね、由来に関して
そう、
でも謎じゃないけど分かりました、僕初めてそのこと聞きましたので、
はい、
ありがとうございます。
いやいやいや、ちょっと一気に喋ってしまってすみません。
いやいや、いいんですよ。ザ・フロックスのメンバーは、今日は一人でおいでいただいてます、けども、ギター、ボーカルの須藤隆さんと、あとベースとドラムの3人、3ピースなんですよね。
そうですね。
はい。はい、これ、バンド始めて、この間もまだそんなに間が、新しくなって間がないと、
そうですね、
いうことなんですけど、これからの活動として どんな感じにそのやっていきたいっていうのが今あるんですか、新たな思いっていうか。
そうですね、まずはね、まあ、そのライブですね、と、まあ、今月もまたライブをある、あ、今月じゃない、来月ですね、
はい、
9月もライブもあるんですけども、と日にちとか言っちゃっていいのかな、
大丈夫です
、あ、いいですね、
はい、告知的なんですがね、9月2日、赤坂グラフティさんで、
はい、
そうですね、
はい、
あとね、9月19日これ目黒のね、区民祭りで三祭りというお祭りのイベントに、出演します、野外イベントですね、
はい、
あとそしてこれがまあメインなんですが、11月5日これ赤坂クラフティさんでワンマンライブが決定しております、
すごい
すごい。じゃあこれ今日初めて聞かれる方は、じゃあ須藤さんどんな歌を歌うのってちょっと聞いてみたいなと思う方もいらっしゃると思うので、今日ギター持ってきていらっしゃってます、またちょっと1曲やってもらいたいなと思ってるんですけども、
はい、
今日は
何だろう、
どんな曲やっていただきますか。
ですね、今日はライジングサンという曲を、はい、
はい、これどんなあの曲っていうか、まあ思い入れというか感じで。
そうですね、あのこれね、すごくこうちょっと僕の知り合いで、うん、そのちょっと心に傷を負ってしまったっていうんですかね、うん、ちょっとそういう、まあ、病気になってしまった人がいて、うん、あのまあ、その人を励まそうという気持ちで、うんうん、あの作った歌なんですね。
あ
の、
はい、はい、分かりました。じゃあ須藤さんの弾き語りでライジングサンです。いただきました。ライジングサンという曲でした。
はい、
あ、これはでもあの特別なんですよね、弾き語りね。普段はバンドですもんね。そうなんです、はい、エレキギターを持ってやってるんですもんね、はい、で貴重なちょっとライブなんですよね、じゃあね、はい、これはね、はいはいはい、ありがとうございました。あの、まあ、ロックなんでしょうね、ルーツがね。あのブログとかちょっと拝見させてもらってて、あのロック談義なんていうのをシリーズでや ていらっしゃいますよね。
もうなんかヨタ話みたいな話なんですけどね
でも結構マニアックな話がいっぱい出てて僕はあれすごい好きなんですけども
ありがとうございます、
はい、ぜひあのこれお聞きの皆さんもちょっとね、ザ・フロックスのこれは
そうですね、ブログ、まあ、ブログは、うん、あのそうですね、ザ・フロックス、まあ、F にミュージックのロックですね、うん、ロックスと、うん、あるいはカタカナで須藤隆と、うん、あの検索していただくと、うん、はい、あのブログでドンと出てきますので、うん、はい、ぜひぜひ。
これ何日おきぐらいにこうやってロック談義みたいなのアップしてるんですか。
あの、ね、別にあの日にちは決めてるわけじゃないんでね、なるべくちょっとまあ、やろうという感じで曖昧な感じでやっております。
でもネタは結構続いてますよ ね、 割とね。
そうそうそう、
毎回毎回、うんうんうん、なんか面白かったですよ。
そう、ありがとうございます、はい、
そのブログの中でなんかさ、あの自分のこと根がのんびりしているので叩かれてなんぼってところがありますみたいなこと書いてあって
そうなんだ、う
ん、今なんかこう幸い親切に指摘してくれる人に事欠かない状況なんで助かっておりますみたいな感じがあって、なんか飴とムチで言うとムチが 9割ぐらいでいいんだって。
そうそうそう、
叩かれたいんだ、うん、そうなんで、あのぜひ今日の放送をお聞きになった皆さんもちょっとあの辛口コメントなんかいただけるとすごい。あ、
そうそうそう、そうだね、
そういう感じ
いいよいいよ
いいよ
いいよってもちろんあの飴もね、甘い話も 1割ぐらいは欲しいっていうのがあると思いますけど、
そうだよね、
はい、ちょっと時間なくなっちゃうのもなんですので先に告知させていただきたいと思いますけども、先ほどあのライブの告知もありましたけども、あの重要なあの配信されてる告知もありますので、ちょっとそちらもあの先週引き続きもう一度教えていただきたいと思います、
はいはい。ザ・フロックスの配信音源なんですが、円軌道の果てにという曲を iTunes などで配信しております。うん、ぜひぜひ、1曲150円、ね、うん、ダウンロードできますので、
これもブログ行けばじゃあ、
はい、ブログから、はい、あのリンクでプッとこう行けるようになってますので、
プッと行けるように
もうプッと行
け
ますよ。
じゃあもうとにかくブログに来てねって感じですね。
もうクリックしなくても買っちゃう感じになっちゃう。
もうね、
あのもうブログにたどり着いたらもう買っちゃってるみたいな、
いつの間にか請求来てるよみたいな。そんなことはない、そんなことはないよね
でもこれ初ですもんね。
はい、そうなんです、これ1曲で、はい、
これからじゃあ、ああいうこうやって配信曲を増やしていこうと。
そうですね、はい、
そのライブと、まあ、並行してレコーディングも少しずつ、
そうですね、はい、
やっていこうという感じですよね。はい、わかりました、はい。でね、あの聞き忘れてたことがあってね、あの僕たちゲストポーザーテンポにゲストに来ていただいた、うんうん、あのゲストさんに毎回聞いていることがあるんですけど、うんうん、このラジオのポーザーテンポっていう番組名が、うん、一休みの時間という意味なんですね、うん、で、あの毎回ゲストさんにはあなたの一休みの時間は何ですか、うん、ということを聞いてるんですけど、はい、ちょっと抜き打ちで打ち合わせにない、
ちょっとね、ちょっとこの動揺した顔をしてますけどね、見えないけど、
今挙動っておりますけど、
見えないけどね声で伝わるよみたいな、ね、
ザ・フロックスの須藤隆さんにとってのポーザーテンポとは、
猫と遊ぶことです。
ありがとうございます
振りが入りました今手振りが入りました
猫がお好きなんですね。
そうなんですね、まあ、ブログなんかにもちょこちょ こう書いたりしてるんですけども、うん、ね、あのタヌ、タヌっていう猫を飼ってるんですね、
うんうん、はい、ね、一匹ですか。
一匹です、うんうん、まあ、そのことこう、
じゃあ見に行っちゃおう、
ぜひぜひ、
うん、はい。猫好きな方っていうのはあのその人は犬っぽいんですってね、
うん、あ、それ初めて聞いた。
犬好きな人って、うん、あのその犬好きな人間は結構猫っぽい人、
うんうん、
猫っぽい逆なんだ、逆な人が多いんですって。はあ、だから多分普段犬っぽいからみんなからこう結構可愛がられたり、
可愛がられて
使われたりとか芸やらされたりとか、
ね、なるほど、今すごいなんか腑に落ちた今
納得みたいな、
納得した、
納得しちゃった、
そうらしいですよ、うんうん、あのどっかライブでじゃあこの MC 使って OK なので、は
い、ありがとうございます使わせてもらいます、
はい、すみません短い間でしたけども、はい、今日もありがとうございました。またちょっと遊びに来てください。
ぜひぜひ呼んでください。
はい、どうもありがとうございました。ザ・フロックスの須藤隆さんでした。
ありがとうございます。
と思ったり したりして二人寄り添っていた。僕ら同じ星の上巡り合ったよ。重なる足跡の先に引き離した僕ら、誰のせいとかわからなくて運命だって言った。恋が散り巡る季節は次の花を咲かすと祈ったり強がったりしてくすんだ空を見上げる。僕ら同じ中心を回っている。
はい、お聴きいただきました曲は今日のゲストザ・フロックスの円起動の果てにという曲でございました。
はい、
でいつもならね、ここからの時間琴ノ葉フォレストなんかがあったりするんですけども、
はい
はい、今日はちょっと富士山から、メールが届いておりましてですね、はい、まあ、夏休みというわけじゃないんですけどね、
う
ん、はい、
そうだね、今日はなのでメールで琴ノ葉フォレスト
になります。
はい、はい、ではちょっとご紹介させてもらいます、うん、リタさん、ノッサさん、そしてリスナーの皆様、フジーさんです。メールで8月のことの葉をお届けします。ネタ塩、
ネタ塩、
うん、韓国で20年ほど前、うん、ネタ塩とハングル文字で書かれたステッカーを貼ったタクシーがたくさん見られたのだそうです、うん、正確な発音は富士山ではできませんが、ネタ塩とは韓国の言葉で私のせいですの意味。タクシーなどに貼られたネタ塩のステッカーは韓国のキリスト教団体が、自らを振り返るキャンペーンとして作ったとのことです。私たちは他人に迷惑をかけたとき、誤ってルール違反をしてしまったとき、いたずらや不注意で物を壊してしまったとき、私のせいですごめんなさいとすぐに言えるでしょうか。つい数日前、富士山家では、うん、長男の友助がいたずらしているうちに、うん、ドアノブの鍵を壊してしまい、富士山から大目玉を食らっていました。しかし目を真っ赤にしながら、うん、お父さんごめんなさい、お母さんごめんなさいと言えたのは友助にとって幸せなことだったと思います、うん、もちろん行為にでは困りますが、私たちは無意識のうちにルール違反をしたり他人に迷惑をかけたりしている可能性があります。ですからいつもネタ塩、私のせいですごめんなさいと思いながら、他人を困らせてはいないか、他人に迷惑をかけてはいないか、辛い思いをさせてはいないかと確かめながら前進したいものです、はい、というね、うん、メールをいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ネタ塩っていうんですね、
ネタ塩、
うん、ね、どうやって発音するかちょっとわかんないですけどね。
そう合ってるかどうかちょっとわからないんだけどね、
まああれですね、多分私のせいですごめんなさいって、あのね、キリスト教義の方の言葉キャンペーンだからそうだね、
うんうん、
そっちからと多分日本よりも儒教的な影響が強い韓国ということで、きっとこういう標語というか言葉にね、なってステッカーでね、
訳し方というかね、う
ん、になってると思うんですけどね、うんうんうん、まあ迷惑かけてませんか、私ごめんなさいねっていう軽い感じ、うん、というかね、合言葉的なニュアンスだとは思うんですけどね、
うんうんうん、
なんか振り返るっていうか、私のせいですって、俺なかなかそのこと言ったことがないから、なんかこうやって言われると、
う
ん、
そうだね、私のせいですっていう言葉だけを、うん、捉えるとちょっと、うん、違う風にも捉えがちですけど、
俺逆のセリフの方が多いもん、それ俺のせいじゃないもんって言ってる方がきっと毎日の中で多いから、これステッカーにしてなんか毎日僕貼っとかなきゃいけないような、
ネタ塩って書いてね、手帳とかにもこう書いてね、
うん、なんかでも焼肉のネタのような気がしちゃって、ネタ塩って食べれそうな、焼いて食べれそうな気がね、韓国って ていう言葉もあるんだけどさ、はい、なんか焼きたくなっちゃうんだけども、
焼きたくなっちゃう、
富士山に怒られちゃうん
です、ね、怒られちゃいます先生に本当にいやいや、なんか
ありがとうございます、
何か気がついた時に、うん、ああそれごめんなさいって、あの素直に自分で言えるかとか、
そ
うそう
そ
う、
ごめんごめん、それ僕のせい、ごめんねっていうね、
ごめんねっていうね、うんうんうんうん、きっとそういうことだよ ね、
だ黙っとこうと思ったらちょっとね黙っとける、
黙っとこう
あのケースいっぱいあるからね、やっぱりね、
ああまあそうだよね、
うん、でそうすると知らずにやっぱり誰かのせいっていうわけじゃないけど、誰か誤ってた、他にね誤ってたり人がいるわけだよね、
迷惑をかける人がね、うん、出てくるかもしれないしっていう、はい、そうですね、そういうことってなんか気がつかないところでもあるかもしれないからね、いやいや、
それはあの弱肉強食の世界じゃないけど、僕ら踏んで裸足で踏んで土歩くだけでもありは何匹か死んでるわけであってっていうさ、うん、まあみんなそういう持ちつ持たれてやっぱね生きてるわけなんで、まあ、あの迷惑といちいち気にすることはないんだけども、うんうん、なんかそういうことをとりあえず、あ俺今やってることって誰か気づけたりしてないのかっていう意識だけ、
うん、そうだ ね、
なんかこう持ってられて、でまあ、本当に悪いなと思った時に本当に先に自分から
謝れる
という人間になると、まずは自分に言い聞かせております。
はい、
はい、どうも富士山ありがとうございました。
はい、富士山ありがとうございます。リタ・アイオータの交差点舗、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、たくさんのメッセージお待ちしております。
はい、お待ちしております。
リタ・アイオータからの告知もちょっとあります。
はい、ですね、私たちが、リタ・アイオータが音楽を担当させていただいておりましたセレブリさんという、ね、ドラマがありました。そちらの舞台、そちらが DVD になりました、はい、で9月14日が予約が締め切りでございます。
締め切り
で9月25日お渡しになります、うん、そしてミュージカル3の DVD、 こちらもドラマですけれども、うん、こちらは10月の27日が発売になっております、はい、そして農作君が書き下ろしている曲も含まれている、うん、ベスト版が、バニラビーンズちゃんというね、アイドルユニットの、はい、ベスト版アルバムが9月の22日に発売になりますので、はい、こちらもぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います、
はいはい、それではポッドキャスト化されておりますので、この番組そのままね、うん、ブログからポチッと再生ボタンを押していただければ聞けることになっております。
はい、ぜひぜひ、今日ねゲストに来てくださいました須藤隆さんへの、うん、メッセージなんかもねいただけたら、
はい、お待ちしております。
嬉しいなと思います。
はい、今日はありがとうございました。
はい、来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
ノッサでした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
チャオー。